堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は毎週医療や美容、サプリメントにまつわる科学などの専門家をお招きして、私たちの健康のために役に立つお話を伺う健康生活応援番組です。包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りします。コサナの商品をお求めの際はフリーダイヤル 0120-496-537 までぜひお電話ください。体の節々が気になりだしたら、コラーゲン、グルコサミンを配合した環状オリゴ糖の力シクロカプセル化スムースアップ、お得な定期購入もご準備しております。ご購入はコサナのフリーダイヤル 0120-496-537、 専任スタッフが商品に関するお問い合わせ、ご質問にもお答えいたします。コサナのフリーダイヤル 0120-496-537、 0120-496-537。 皆様のお電話をお待ちしています。
こんにちは、堀美智子です。今月は東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアージュ院長の今泉明子さんをゲストに迎えて、医療による美容の最前線と題してお送りしています。顔とかくすみとかって、もう一つ気になるのが頭の髪ということになるんですけれども、男性でも随分受診されるというお話を伺ったんですけれども、発毛のメカニズム、これはどういうふうになってるんですかね。
そうですね、発毛のメカニズムって非常に実は最近分かったことなんですよね。それまでは多分ここに効くだろうということで治療がされてました。毛根って毛の根元ですよね、はい、毛根より少し皮膚の表面に近いところにあるバルジ領域と言われている部分があります。ここが髪の元になる毛母細胞を作るんですけども、
バルジ領域、
はい、なんか強そうなんですけども
すごい名前ですね。バルジ領域というところがあり、 そこが毛の母ですか。
はい、毛の母の毛母細胞ですね。
毛母細胞を作る、
はい、作ると、
はい、
したがって毛の元になる毛母細胞を作ればいいわけなので、バルジ領域を一生懸命活性化させる、
はい、
というのが発毛のメカニズムというのが2000年以降になって分かってきました。
じゃあここをきちんと活性化させることによって髪が、これ生えてくるんですか、丈夫になるんですか。
あ、どちらもですね、丈夫にもなりますし生えてもきますし、
はい、じゃあそのなぜ抜けてしまったりですね、生えなくなっちゃったりする、
その理由はやっぱりここが活性化してないんです。そうなんですよ、おっしゃる通りで、ただそこが活性化しなくなる原因っていうのがやっぱり個人で、まあ違ってるのは皆さんご存知だと思うんですよね、
はい、
で、例えば年齢であったりとか、あるいは男性ホルモンが影響してたりとか、
はい、
あるいはストレスが関係したりとか、はい、まあ原因は様々なんですけども、一様にして起こり得ることがやっぱり毛の周期、毛周期という私たち呼ぶんですけど、はい、毛の周期が乱れてしまうというのが生えなくなってしまったり、まあ、抜けてしまう原因なんですよ。まず髪の毛、頭の毛なんですけど、毛って一本一本毛周期といって周期が違うんですね。
はい。
で、三つの周期に分かれています。一つ目は元気な時期の成長期と言われている。で、あとの二つは、まあ、老化していく退行期。
はい。この時に抜けたりとかなんか。
そうです。退行期から今は次にお話しする休止期と言われている。もうほぼ抜けるぞという状態ですね。
じゃあ成長してるのと、成長をやめかけかなっていうのと、ま、はい、やめちゃったっていうのと、はい、三つの周期に髪は存在している。
はい。で、この退行期と休止期と言われている時期が長くなってしまう。要は元気な時期の毛がなくなってきて、こう短くなってしまうので、抜けたり、細くなったり。はい。
ああ、そうするとこの退行期、休止期をいかに少なくするか、あるいは成長期を強くするか、
はい。はい。
で、先ほどですね、その年齢とか男性ホルモンとかって言われたんですけれども、男性と女性の髪の違いっていうのは、
やはり男性ホルモンが一部が毛を抜けさせる効果があります。退行期だったり休止期を少しこう長くしたりっていう効果があるので、男性ホルモンが多い方というのはやっぱり、まあ抜けてきてしまう。
まあ男性ホルモンが多いと退行期や休止期が長くなってしまう、
はい、はい。
頭は髪はないんだけど眉はすごいよっていう男性たまにいらっしゃいますよね、はい、
そうですね、あと体毛が、
はい、
はい。 それはまあ逆に言うと男性ホルモンが結構しっかり。
そうするとこの眉とか胸とかは男性ホルモンが多い方が、こう同じ毛だからね、うん、同じようにこの成長期、退行期、休止期があるんじゃないのって、それで同じように影響するんじゃないのって単純に思ってしまうんですけれども。
毛の周期が場所によって違うんですよね。なので髪の毛は今お話ししたような感じで、まあ成長期ってでも2年から6年と言われてるので、
あ、結構長い
んですね。長いんですよ。なので、まあ、髪の毛ってそう簡単には抜けてこないと思われがちなんですけども、ちょっと男性ホルモンが多い方だと、そのサイクルがくるくるくるくる、こう、早く回転するので。
早くなくなっちゃう。男性ホルモンが多いと。はい、で、眉や胸は男性ホルモンが
関係ないと言われてますね。眉毛とかまつ毛なんかは、あまりホルモンの影響を受けないと言われてるので。
そうすると、女性が薄くなってっちゃうのは、なぜ？
女性はですね、男性ホルモン関係している方もゼロではないんですけれども、やはりストレスとか年齢が女性の場合は非常に多く関係していると言われてます。
だって本当に毛が細くなりました。
細くなりますよね。
なんでって、昔はね、美容院に行った時にもう髪すいてもらって、もうゴワゴワで、やだわってずっと思ってたのに、お母さんそろそろなんかつけた方がいいわよってちょっと最近娘に言われるようになり、どうしたらいいだろうってすごい悩んでるんですけど、例えば先生のところに行った時に、こういう女性の毛が細くなってねってどうしようって悩んだ時には、どういう治療法なんかがあるんですか？
ミノキシジルと言われている頭皮の血流を良くするような飲み薬とか塗り薬ですね。ただ女性は塗り薬を塗っていただくことの方が多いと思います。
ミノキシジルは市販薬では商品として存在をしているわけですけれども、先生のところに行けば飲み薬なんかも、
はい、
じゃあそれの方がやっぱり効果は、
そうですね、あとは女性です、うん、やはりちょっと栄養がなくなってくるので、ケラチンとかビタミンが含まれているサプリメント、そういったものも割と人気ですし、効果を得られている方が多いですね。非常に安心して使っていただいて、特に副作用も大きなものも出ておりませんので、
素人が勝手に使うんじゃなくて、先生方のしっかりとした管理のもとで使えれば。
はい。
サプリメント、ケラチンとか。
そうなんですよ。
そういうものを取ると、やっぱり変わってきますか？
変わってきますね。腰が出たっていう方が多いので、髪の毛がこう、太くはなってないんですけども、ちょっと腰が出ると、立ち上がりが良くなるので、増えた感じがする方もいらっしゃるので、それは非常にお客様には喜んでいただいてますね。
飲み薬や塗り薬や、あるいはサプリメント。
はい。
でも、ある程度、こういうのって予防はできるんですか？
もちろんです。予防は、その毛周期を改善していくことにできますので、あと、当クリニックで行っている治療の一つに、ハーグ療法という。
はい。またいろんなものが出てくるんですけど、ハーグ？
はい。ハーグ療法と言って、わかりやすく言うと、毛の根元に栄養を与えるという治療なんですけども、
そのバルジ領域さんに栄養を与えちゃうんですか？
はい、バルジ領域さんに栄養を与えてきます。
はい。
で、バルジ領域から毛を、毛母細胞を作るのに、必要なタンパク質、はい、あるいは、まあ、別名で言うと成長因子なんて言うんですけども。
はい。
そういったものを補給していくという治療も行っています。
タンパク質とか成長因子みたいなものをそこに補っていく。
はい。
いろんなやり方があるんですね。昔ですね、化粧品の宣伝だったと思うんですけれどもね。頭皮に刺激を与えた方がいいとかっていうんでね、頭パンパン叩いてる
ものありましたね。
だとかね、あるいはこういうのの中で植毛だとかね、いろんなものがあると思うんですけれども、まあね、語弊があるかもしれないけど、先生これはちょっと間違いだよとか、うん、何かそのいらっしゃった患者さんの中でね、一生懸命やってたことがちょっと間違ってるんじゃないと思われることとか、あるいはいろんなものがあるんだけれども、これはちょっとやめた方がいいんじゃないかなって先生お考えになるようなものありますか？
そうですね、一つ目は毛乳頭に刺激を与えるってね、ちょっとパンパンブラシの柄とかブラシで叩いてる方いらっしゃるかもしれないんですけども、これはバルジ領域が解明される前の出来事なので、
2000年よりも前のバルジ領域発見前
で、発見前です。はい。ですので、ポンポンブラシで叩いたりするのはあまり効果的ではないかなと。
効果的ではない。
はい。
でもなんか血流が良くなると良くなるような気がしちゃって、
ね。そうですね。未だに血流良くなるといいって言って叩いてる方もいらっしゃるんですけども、はい、まあ、医学的には若干根拠には乏しいと。
あ、根拠には乏しい。はい。はい、お父さん叩くのやってたらやめましょう。はい。
はい、で、二つ目なんですけれども、はい、今いろんなお薬がインターネットで買えると思うんですよね。
はい。
で、それで、例えば薬剤のアレルギーが起きてしまったり、 今お飲みになっているお薬と相互作用、いわゆる副作用ですね、
はい、
起こしていらっしゃる方も皮膚科の外来に多いんですね。なのでやはり医師がきちっと面と向かって処方しているものをお使いになっていただいた方が安心かなと、
はい、なんかね、男性ホルモンが非常に影響している、だから男性ホルモンを抑えてくれる薬なんかで、
はい、
いやね、薬局でね、お一人経験したんですけどね、女性化乳房って胸が腫れて痛くなってきちゃったっていう原因が分からなくて、もう何しろ胸が腫れて痛いんだと。で、湿布薬買ったりとかね、それでも病院に行った方がいい。それがネットで買った男性ホルモン抑えるサプリメントだったっていうね、のをね、一回だけ経験しましたね。
そうですか、それかなり貴重な、
貴重な経験だったんですけれどもね。やっぱり今何でも手に入るから、あ、いいなって言われるものを買ってしまったり使ったりされる方いらっしゃると思うんですけど、みんなにいいものが自分にいいとは限らないですよね。
そうですね。やはりその方にいいものってその方にしかわからないですし、あとは今飲んでらっしゃるお薬とやはり相互作用を起こす方も多いですし、あとサプリメントをたくさん飲まれている方もいらっしゃるので、そういった方はちょっと注意していただいた方がいいかなと思います。
やっぱり先生のところいらっしゃる方なんかも、結局サプリメントとか、なんかこんなに頑張ってる自分が大好き、健康のためにサプリメントも飲み何もかも飲み、ああ、もう本当に自分を大切にしているよって思ってらっしゃる人も結構いらっしゃるんでしょうね。
たくさんいらっしゃいますね。そういう方も、
そういう傾向にあるかもしれませんよね。はい、そうするとそういう飲み合わせの問題や、いろんなものが気をつけなきゃいけない。で、あとその、女性の、性のサイクルっていうんですかね、出産後に髪が薄くなってしまったりとか、私みたいに年取ってからちょっと細くなって腰がなくなってっていうのと、その治療とか考え方とかやっぱり違ってくるんですか？
そうですね、女性の場合はやはり出産後の脱毛って元に必ず2年3年かけて戻ると言われてるので、それほど積極的に治療しないんですね、実は我々皮膚科医は。
そうなんですか、はい、じゃあ出産後に毛が抜けちゃって、はい、とっても悩んでる人っていうのは 2,3 年後には戻りますよ、
はい、
大丈夫ですよって。ああ、でもそれ聞くだけでも違いますよね。
そうなんです、きちっと栄養を取っていただいて、ゆっくり休んでいただいて、まあ、なかなか休むの難しいと思うんですけど、でも休んでいただくだけでも全然違うと、はい、ただ年齢の場合はちょっとそうはいかないので、
私年齢の場合でございますので、
ちょっとそうはいかないと。
はいはいはい。で、じゃあ私なんかは、やっぱり飲み薬、ミノキシジルみたいな外用剤でもいいし、はい、あるいはケラチンとかそういうものの含まれたサプリメントなんかをちょっと試してみると。
はい。
腰が出てくる。
腰が出てくると。
うん、でも腰が出てくると、やっぱり顔と全然違いますよね。
うん、そうですね。ちょっと、なんでしょう。ちょっと外見も変わってくるので。はい。
ですから、ただ今、テレビの CM の中でね、いわゆるウィッグっていうんですかね、部分的な、カツラ的なものっていうのが、非常に宣伝されているので、でもそういうのより、やっぱり自分の毛が腰を持ってきた方が、いいですよね。
そうですね。やはりウィッグもずっとつけるのもなかなか難しいですし、ウィッグをつけるのも、やはりちょっと毛があった方が、
ないところにはね。
そうなんですよ。ないところにはつけられないもんですから。
はい、はい。そういう意味では、今、ね、諦めちゃってる人もいらっしゃるかもしれませんけれども、試してみて、ノアジに相談に行かれたらいいのかなというふうに思います。今週のゲストは、東京ミッドタウン皮膚科形成外科ノアジ院長の今泉明子さんでした。来週もよろしくお願いします。続いて、寺尾啓二の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長の寺尾啓二さんです。
こんにちは、寺尾啓二です。今週は、呼吸とデルタトコトリエノールでプラス思考にというタイトルでお話しさせていただきます。マイナスの出来事が起こってしまった時、私の場合、例えばですけども、テニスの試合で、非常に勝ち負けに大きく左右するなと思えるようなポイントで自分がミスをしてしまった時、その後いつまでもそのことに私の場合囚われて負けていくようなことがあるんです。後ろ向きに考える人のことをマイナス思考人間って言います。ここでこのマイナス思考を断ち切ってプラス思考の人間に切り替えるための方法を考えてみたいと思います。 このプラスとマイナスの思考はもちろん脳で行われています。それぞれ違った神経伝達物質を出しているんです。プラス思考の場合はたとえマイナスの出来事が起こってストレスがかかった時でもドーパミンやベータエンドルフィンっていったような伝達物質の発生によってベータ波を抑えてアルファ波支配になるんです。で、筋肉は弛緩することが科学的に分かってます。その結果集中力は高まって持っている能力ですけども発揮できる状態になっていくわけです。例えば楽天のあの田中投手ってプラス思考なんだと思うんですけども、田中投手がピンチに置かれた時に力を発揮するのはそのプラス思考なんですね。ところが反対にマイナス思考に陥ると伝達物質であるアドレナリンやノルアドレナリンっていったものの発生が伴うベータ波によって極度に緊張してイライラしてくる。筋肉も極度に緊張した状態、硬い状態になるんですね。つまりスポーツにおいてはプラス思考でプレーすることが最も重要なわけです。プラス思考人間になるための最も簡単で実践的な方法っていうのは一つには呼吸法があるんですね。呼吸は自律神経の働きで調整されていて、意識することなく1分間に12回から14回ほど呼吸しています。しかしこの呼吸っていうのは自らが意識的に調節することも可能なんですね。呼吸をうまく使えば自律神経に働きかけることができるわけです。息を吐くときは副交感神経が高まります。吸うときは交感神経が高まるんです。ですから副交感神経を高めてマイナス思考から立ち直ればいいということです。難しい説明をしたようですけども、つまり言いたいところなんですけども、自分がマイナス思考に陥ったと思われるときには、副交感神経を高めるために、吸ったり吐いたり、深呼吸や腹式呼吸を行えばいい。そうすれば気持ちは落ち着いてマイナス思考を断ち切ることができるということなんです。
お話は小佐奈社長の寺尾啓二さんでした。
ここで小佐奈から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。日焼けによるシミ発生のメカニズムにフォーカスし、3つの美肌成分デルタトコトリエノール、フェルラ酸、Rα リポ酸を配合した美容液コサナのシクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトを番組お聞きの10名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください。当選者は3月3日の放送終了後に番組サイト上で発表します。コサナの美容液シクロラボラトリトリプルエッセンスホワイトプレゼントのお知らせでした。堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワーク。この番組は包摂体サプリメントと MGO マヌカハニーで健康な毎日をお届けするコサナの提供でお送りしました。